ヘブライ人への手紙11章1節から。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは目に見えているものからできたものではないことがわかるのです。本日の説教題、信仰とは、はヘブライ人への手紙11章1節から示されました。11章1節には、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですと記されています。新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる私たちは信仰に生きています。私たちにとって信仰が大切なのは当たり前すぎることですが、信仰とは何ですかと聞かれたら、きちんと答えるのは難しいと思います。信仰を定義するには、誰が何を信じるかを明確にする必要があります。今年度前半の合同礼拝では、教会の教えとして使徒信条を学んできました。ラテン語で記された使徒信条は、クレド、我は信じるで始まります。信じるのは私であり、私が教会の私たちと一緒に信じるのです。そして何を信じるかは、使徒信条が明らかにしている通り、父子聖霊なる神様を信じるのです。天地万物を作られた全能の父なる神様を信じ、父なる神様の一人も子なる神様であられる主イエス・キリストを信じ、聖霊なる神様を信じるのです。そしてキリスト教会とキリスト教会に連なる私たちが聖霊なる神様に導かれていると信じるのです。この主の日に与えられました聖書の御言葉でも、一つの信仰の定義がなされています。一節の、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですは、この後に続く11章全体を規定しています。3節には、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのですとあります。ここで目に見えるものは、ここでは目に見えるものは目には見えないものに由来しているとされています。そして2節に、昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められましたとあり、今日は拝読しませんでしたけれども、4節以下に記された人たちも目には見えないものを大切にして歩んだとされています。この目には見えないものを信ずる信仰のゆえに神様に認められたとされているのです。4節以下に記されているアベル、エノク、ノアたちを13節ではこう記しています。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、 はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。ここに記されている約束されたものをこの人たちは皆まだ見てはいませんが、見ることを待ち望んでいます。一節ではこのような望んでいる事柄を確認、確信し、見えない事実を確認することが信仰であると定義しているのです。それでは望んでいる事柄、見えない事実とは何を指し示すのでしょうか。11章の終わりの40節には、神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのですとあります。彼ら、すなわちこれまで11章で登場してきた旧約聖書に記された信仰の証人たちは、神様が私たちのために計画してくださった完全な状態に達してはいませんでした。そうであるからこそ私たちは、12章の1節と2節にありますように、完全な状態を目指して、信仰の創始者、また完成者であられる主イエスを見つめながら、忍耐強く走り抜くのです。それは主イエスがご自分の喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐えられ、天の父なる神様の右にお座りになられたからです。11章は信仰とはで始まり、旧約聖書の多くの証人たちの信仰が記されています。そして12章の初めには、信仰の創始者、また完成者であられる主イエスが記されています。旧約聖書を読んでも主イエスは出てこないように思われるかもしれません。しかし新約聖書の光に照らされると、旧約聖書の中に主イエスのお姿が浮かび上がります。旧約聖書に記された証人たちにははっきりと分かりませんでしたが、実はこの人たちも父なる神様の一人も子なる神様であられる主イエス・キリストを待望していたのです。キリスト教信仰は使徒信条に言い表されている主イエス・キリストを信じることなのです。ヘブライ人への手紙は、試練や迫害の中にあった教会の信徒たちに向けて書かれました。信徒たちは試練に耐えたとしても何の報いもないように思うようになり、信仰は何の役に立つのか、そもそも信仰とは何なのかと思うようになりました。与えられました御言葉は、私たちに見える世界は信仰の対象ではなく、確かなように見えていても実は不確かであると悟らせます。見える世界には争いが絶えず、災害や事故が起こり混乱が生じます。しかし見えない事実である、見えない神様とその御言葉を私たちは信じることができるというのです。そして私たちがその事実を信じるとき、 不確かに見えるこの世界は、見えないお方によって作られ、極めてよかったと言われていると分かります。信仰はこの見えないお方との愛と信頼に満たされた交わりによって、見える世界はこのお方によって良しとされた、生きるに値する世界であると分かります。与えられました御言葉の少し後になりますが、6節の後半には、神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じなければならないからですと記されています。見えない事実とは、神様が存在しておられることであり、神様がご自分を求める者たちに報いてくださるお方であられることです。それを確かに信じるのが信仰なのです。ヘビライ人への手紙11章には、見えない事実を確認する信仰に来たおびただしい証人たちが記されています。その初めには4節でアベルが、5節でエノクが、そして7節にはノアが挙げられています。この人たちは歴史上の人物というよりも、イスラエルの民が主なる神様への信仰を受け継ぐ中で語り伝えてきた人たちです。アベルは兄のカインに殺されましたが、信仰によってまだ語っていると言われます。エノクは信仰によって死を経験しないように天に移されましたと言われ、ノアは信仰によって自分の家族や人つがいの生き物たちを洪水による死から守りました。見える世界はすべて死によって支配されていますが、その世界の中にあって死を超えて生きる信仰があると聖書は私たちに伝えます。見えない事実である神様がおられ、この世界を創造され導いておられることと、神様が信じる者に報いてくださることを確認する信仰は、死を超えて人間を生かすのです。それでは信仰に死を超えて生かす力があるのはどうしてでしょうか。信仰の力は人間の中から生まれてくるからではありません。人間を超えた神様を人間が信じるとき、神様から力が与えられるからです。先ほど読みました6節の前半には、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんとあります。この後に続きます神に近づく者とは、礼拝を守る人たちです。礼拝が成り立つのは、神様が存在しておられることと、神様がご自分を求める者たちに報いてくださることを信じるからです。そう信じて礼拝を守るからこそ、神様は喜んでくださるのです。信仰があってもなくても変わりはしないと思うことがあるかもしれませんと申しました。 しかし神様はそうは思われません。神様が喜ばれるのはその人の信仰です。私たちが神様がおられることと、ご自分を求める者たちに報いてくださることを信じて、神様に近づき、礼拝を守る者とされることを、神様は喜んでくださいます。与えられました御言葉のすぐ前の10章38節の前半には、私の正しいものは信仰によって生きるとあります。神様に正しいものとされる人は信仰によって生きるのであって、その人が善人で正直であるかなどの正しさによって生きるのではありません。どんなに弱く小さな信仰と思えたとしても、信仰があることを神様は喜んでくださいます。神様を礼拝し喜ばれるときに、私たちは善人にも正直にもされるのではないでしょうか。神様が喜んでくださるのは、神様がおられご自分を求める者たちに報いてくださる、この見えない事実を神様の真実であると確認する信仰によって生きることです。それこそがアベルなどの旧約聖書の信仰の証人たちがまだ分かってはいなかった。望んでいる事柄である主イエスが再びやって来られる確信へと私たちを導きます。理不尽な死を遂げたアベルが信仰によってまだ語っているのを聞かれた神様は、人の罪を罰するのではなく、一人も十字架につけることに、つけることでそれにお応えになりました。神様の一人も人間の罪の犠牲となり、十字架の上で息を引き取られるという、この上ない理不尽な死によって人間の罪をあがなってくださったのです。この悲惨としか見えない出来事の先に、人間の罪の許しと世界の救いの実現という、望んでいる事柄と見えない事実を確かに見るのがキリスト教信仰なのです。お祈りをいたします。父、子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちを、天地万物を作られた全能の父なる神様を信じ、父なる神様の一人も、子なる神様であられる主イエスをキリストと信じ、聖霊なる神様を信じる者としてください。旧約聖書に記された証人たちには、はっきりと分かりませんでしたが、この人たちも、父なる神様の一人も、子なる神様であられる主イエス・キリストを待望していました。私たちを、人信条に言い表されている主イエス・キリストを信じる者としてください。見えない事実とは、神様が存在しておられることであり、神様がご自分を求める者たちに報いてくださるお方であられることです。私たちを、神様がおられ信じる者に報いてくださるとの信仰へと導いてください。死を超えて人間を生かす力を与えてください。 神様の一人子が人間の罪の犠牲となり、十字架の上で息を引き取られるという、この上ない理不尽な死によって神様は人間の罪をあがなってくださいました。この悲惨としか見えない出来事の先に、人間の罪の許しと世界の救いの実現という望んでいる事柄と、見えない事実を望み見る信仰へと導いてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。